キリストの見姿、まあ、それはまさに、再臨の主が来られた時に、私たちの体も変えられていくという、まあ、体験する出来事であるわけでありますけれども、そして新天新地における私たちの歩みがそこに描かれているわけでありますけれども、それを見たペテロはですね、言葉がありません。何を言っていいかわからなくて、まあ、ここに小屋を作りましょうっていう。ここに小屋を作りましょうっていう。できるならこの場を後にしたくないっていう、ずっとここにいたいっていう気持ちの表れではなかったかと思います。本当にそのような天国とはそのような場所であるということが言えるだろうと思うわけでありますけれども、そして今日の聖書の箇所は、イエス様と同行した3人の弟子たち以外、残り9人同行できなかった麓に残された弟子たちの姿を紹介している箇所であります。息子の癒しを求めた父親が息子を連れてやってまいりました。けども残念かな、その時イエス様はいらっしゃいませんでした。けどもなんとかお弟子さんたちにと、弟子たちが祈りを捧げるわけでありません、祈りを捧げたわけでありますが、癒されませんでした。どうして癒されないのでしょうかっていう、どんな病でも癒していただけるのではないのですか。そんなふうな言葉が父親から出たかもしれません。そんな中でですね、主が山から帰ってこられて、そのイエス様の姿を見た9名の弟子たちはですね、本当に胸をなで下ろすというような、そして、イエス様はその息子を癒されてっていう、そして弟子たちその息子と父親もいなくなりと、自分たちとイエス様だけになった時にですね、尋ねるわけですよね。まあ、かつて、イエス様から二人ずつに、この分けてもらって、そして村里に使わせていただいた時、どんなことができたかっていう、本当に、聖書は悪霊を追い出し、そして、大勢の病人に油を塗って癒したっていう、弟子たちはそのようなことをすることができた、そんなことも思い出しながらですね、イエス様にどうして、今回は癒すことができなかったんでしょうと言った時に、イエス様が語られたのが29節の言葉でありました。するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありませんという、祈りによらなければという、この時イエス様は弟子たちの心をですね、あえて祈りというものに向かわしめられたわけであります。そういう意味において、この朝3つの視点からお言葉をご一緒したいと思ってますけども、本質を捉えた祈りでなければ、そこに生じる課題とはという、本質を捉えた祈りでなければという。また2つ目にですね、祈りとは何かという、祈りを通してなされる不思議ということ、祈りとは一体何なのかという、そして、最後に、あなたにこそ向けられている主の関心という、主はあなたに関心を向けておられるという、そういう視点でお言葉をご一緒したいと願っています。 最初に、本質を捉えた祈りでなければ、そこに生じる課題ということでありますけれども、皆さんこの時、弟子たちはどのような思いで、この泡を吹いて倒れるその青年にですね、に祈りを捧げたことでしょうか。うん、意気揚々として、イエスの皆の権威によって病を癒えよと祈ったのでしょうか。それとも今日はイエス様もいらっしゃらないし、祈っても癒されなかったならばどうしようっていう、自分が祈ることを躊躇しながらですね、他の弟子たちにお前が祈れよって、いやお前が祈れよっていうような、そんなふうな状況だったでしょうか。どちらかというと、かつて本当に村里に使わされたその経験のゆえにですね、権威を持ってといいますか、弟子たちは祈ったんではないかというにも思うわけでありますけれども、ところが癒されないっていう、その子が体をこわばされるその状況というのは変わらないっていう、なぜだろうかっていう、この子がそのような状況であるということは、小さい頃からと聖書は記しています。ですからもうそろそろこの子は父親の助け、片腕になって助けをしてくれても良い年頃になっていたんでしょう。けども癒されないっていう、そんな中で、どうしてだっていう、私の手の置き方が悪いんだろうか、肩ではなくて頭の上に置いた方がいいんだろうか、あるいはお腹の方に置いた方が、背中の方に手を置いて祈った方がいいんだろうか、あるいはイエスの皆によって命じるという、その皆の権威によってっていうのは最後ではなく、一番最初にイエスの皆によって命じる、家をと祈った方がいいんだろうかっていうのは、いずれにしても癒されないっていう、そんな中でそのうちその場の雰囲気は期待から失望へと変わっていきました。そして弟子たちもなんとなくそわそわそわそわどころではなくて、互いに牽制し合うような雰囲気っていう、何か弟子たちは責められているような、そんな視線を感じるようなこともあったのかもしれません。そのうちに、アンデレかどうか分かりませんけれども、アンデレさんって、あなたが私たちの家を訪ねてくださったときに、あなたは聞こえない私の耳に手を置いて癒してくださいましたよね。そして信じるならどんな病気でも癒されるんですと、そうおっしゃってくださいましたよねって。私はそれが嬉しくて、そして私の大切な友がこの息子さんのことで本当に心を痛めている、そのことの上に何とかと思いで、私の友を説得して息子さんと一緒に来てもらったんです、連れてきたんですって、そんな状況だったかもしれません。そんなことを思うときに、なんとなくその場は裁きと不満と、弟子たちとするなら保身と言いますか、そんな空気が漂っていたのではないでしょうか。本当に憐れんでください、神様どうにかしてください、喜びと感謝があふれる場所でそもそもあるわけでありますけれども、祈りの本質を捉えた祈りがなされない、そのところにおいて、そこはどちらかというと反対の状況であったと、そんな場面がここに描かれているわけであります。ですから私たちはこの朝、祈りということについて学ばさせていただきたい、祈りの本質とは何かということを学ばさせていただきたい。 イエス様が癒された後にですね、祈りによらなければ何によってもこの種のものは追い出すことができないとおっしゃった、その意味を受け止めさせていただきたいと願うわけであります。イエス様はこのところにおいて祈りによらなければとおっしゃっているということは、確かにここで主は祈られたというわけであります。イエス様はこのところにおいて祈られたわけでありますけれども、皆さんこの箇所ですね、目を通してみて、改めてこう箇所を見てみるときに、イエス様はどこで祈っているんだろうかと、イエス様が祈っておられるところ見当たらないような気もするわけでありますけれども、いかがでしょうか。けどその代わりにといいますか、9章の21節、9章の21節に目を留めていただきたいわけでありますけれども、イエス様はこの子のために祈るというよりも、9章の21節、イエスは、20節からどういう状況があったかというならば、20章に記されてますよね。そして人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると、霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。イエスはその子の父親に尋ねられた。この子がこんなになってからどのくらいになりますか。祈るというよりも、ここに、父親に問いかけておられるイエス様の姿が描かれています。この子がこんなになってからどのぐらいになりますか。この父親はそのイエス様の語りかけをいただいたものですから、その語りかけを受け取ってどのぐらいになるんだろう、その最初は、そんなことをですね思い巡らしながらっていう、いつだっただろうかっていう、走馬灯のようにですね、いろんな場面が思い出されてきたかもしれません。そして、あの時だっていうようなことがあったのかもしれません。今日週報に、紹介させていただいたエジソン少年の未来を作った言葉というものでありますけれども、発明王エジソンという、子供の頃ですね、他のお友達と違って、その違いは際立っていたっていう、そのエジソン少年がある時学校から一通の手紙を持って帰るっていう、先生から親に宛てられた手紙、そこにはもうこの学校にはエジソン君のために勉強を見てあげれるような先生がいませんっていう、そう書かれていたと、それを読んだお母さんは本当に突然、涙をこぼし始め、そしてそのお母さんを見たエジソン君がですね、お母さんどうしたのと聞いたときに、お母さんは学校からエジソン君はとっても頭が良くて賢くて優秀すぎるので、もっと優秀な学校に行かれたらどうでしょうかという、そういうあなたが名を伸びるようにという励ましの手紙だったのよと。けども実際はそれ以降学校に通うことができずに、家でお母さんが勉強を見たと、そして発明王となって、多くの貢献をなし、そしてお母さんが亡くなれるという、その遺品を整理していた時にですね、なんとその手紙が発見されたっていう、そこには、 エジソン君少年は手がかかりすぎますと、もう私たちの学校では面倒を見ることができませんと実際は書かれていたっていう。それを見たお母さんがですね、エジソンともしそのまま息子に語るようなことがあったならっていう、彼の生涯はどんなことになっていただろうか。お母さんの心もこれを読んだ時に本当に凍りつくような、本当にそんな思いをしたかもしれません。彼のこの生涯のこの体をこわばらせるという、ここに描かれている青年でありますけれども、今主の前にある青年でありますけれども、この子を抱える過程に今までどんな悔しさや惨めさや悲しさや辛さやというものがあったか、それは分かりませんけれども、父親とするならなんとかこの私がこの息子に代わってやれるならっていう、その悲しみの上にどれほどの涙を流したかということがあったかもしれません。そうした中でこの父親はイエス様の「いつからですか？どのぐらいになりますか？この子がこのような状況になってどのぐらいになりますか？」という、その語りかけの中で、そうした諸々の思いや湧き起こる感情を受け止めてくださるイエス様の姿と言葉の上に、この父親は励まされてですね、今までのことを振り返りつつ、幼い時からですと語ることができたのではなかったでしょうか。そしてそればかりかですね、切なる息子への愛と思いがですね、なんとかということの中でできるものなら私たちを憐れんでくださいと信仰の言葉となったのではなかったでしょうか。信仰が引き出されたっていう、その結果この男の子は弟子たちの祈りによっては受け取れなかった癒しを受け取ることができました。この種のものは祈りによらなければ追い出せるものではありません。いつからですか？という、皆さんこの朝私たちは覚えたい、受け取らさせていただきたいと思うこと、それは祈りっていう、大きな声で口に出して祈る、イエスの皆によってというような祈りもあるでしょう。大きな声で言葉に表してっていう、イエス・キリストの権威を用いてっていう、あるでしょう。とともに、いつからですか？あとは口を閉じ、言葉を発するというよりも、その人が語る言葉に耳を傾け、心を傾けるっていう、そういう祈りがあるということをこの朝私たちは覚えさせていただきたい。口を開き心を注ぎ出す祈りとともに、語らずとも耳を傾け心を傾ける祈りがあるということをこの朝覚えさせていただきたい。その時神様がその人の心に語りかけてくださって、触れてくださって、不思議をなしてくださる祈りがあるということを覚えたいと願います。 ザーカイのことを皆さん思い出していただきたいんですけど、ザーカイ驚きましたよね。本当にびっくりしました。だってイエス様はザーカイ急いで降りてきなさい、あなたの家に泊まることにしているとおっしゃってくださったわけですから、どれほどザーカイ喜んだでしょうか。イエス様を迎え入れて、そして主税人仲間も招いて、晩餐会をザーカイは催しました。けれどもイエス様はその場で何か御言葉を語られたのかというと、そういうわけではありませんでした。ザーカイの語る言葉に耳を傾け、そして心を傾けておられました。その時突然誰かにザーカイをお尻をつつかれたわけでもありません。突然ザーカイは立ち上がって、そして取ったものがあるならば4倍にして返します、そして貧しい人には自分の財産の半分を施します。その背後にはただイエス様が耳を傾けられ、ザーカイの語る言葉に心を傾ける祈りがあった。そしてイエス様はそのように立って告白したザーカイに対して、今日この家に救いが来ましたと語られました。いつからですか。その人のことをおもんぱかり、その人の言葉にならない悲しみ、痛みに耳を傾け、心を傾ける祈り。この朝皆さん、私たちはこの時代、この祈りを必要としているのではないでしょうか。家庭においても、あるいは教会においても、さまざまなところにおいてこの祈りを必要としているのではないでしょうか。そして私たちはこの祈りを捧げるために、主の御体なる教会として召し出されたのではないでしょうか。いつからなんだ、あるいはいつからなの、あるいはいつからなんですか。そのように語らさせていただく中で、あとは耳を傾け、心を傾けて祈らさせていただくという祈りがあるのではないでしょうか。その中で神様ご自身が働いてくださって、不思議を成してくださるって、これらの類のものは祈りによらなければ追い出すことはできない。もちろん権威ある皆によって命ずることも本当に大切でありますし、断食によってということも大切であるでしょうし、けれども耳を傾け、心を傾けるということも祈りであるということを、この朝覚えさせていただきたい。最後でありますけれども、本当に主はこの家庭の悲しみといいますか、痛みという課題といいますか、そこに心を向けてくださるとともに、それはもちろんでありますけれども、でもその中で精一杯一生懸命歩んでいるこの父親の心をおもんばかってくださっているお方であるということを覚えさせていただきましょう。いろんなことがあるけれども、その中で何とかと生きようとするこの父の心を本当に重んじておられるイエス様がおられるっていう、そしてそれは取りも直さず、私たち自身、私たちのことを 大切に思ってくださるお方がおられるっていう。皆さんどうでしょうか。私たち、主からですね、いつからなんだと、主から尋ねられてですね、それを思い巡らし、そして主よと語ったのはいつ頃前でしょうか。いつからなんだって。私たちの前に起こるさまざまなこと、そうしたことの中で本当に、何とかそうしたことを一つ一つのことが益になるようにと祈り取りなす私たちけれども、主はそれとともに私のことも大切に思ってくださっておられるお方だという、この朝そのイエス様の愛を受け取らさせていただきたい。私たちは遠慮なく主よと申し上げることができる神のことをされている。そしてイエス・キリストはいつも生きていて、私たちの弱さを思いやるお方、ことができないお方ではなくて、いつも生きておられて完全に救うことができるお方だと聖書は教えています。もう一度この朝、いつからなんだと優しく私たちに語りかけてくださるイエス様がおられるということをこの朝心に覚えさせていただきましょう。そしてイエス様の前に私たちの思いを告げさせていただくという、主に触れていただいて慰めて励ましをいただいて、そのように本当に主の恵みの中を歩まさせていただく私たちは、いつの間にか栄光から栄光へと、山上の上でイエス様にイエス様の姿が変えられて、モーセとエリアを見てここにいつまでもいたいということも本当に感謝でありますけれども、しかしいつからなのかと問うてくださる主の前に本当にありのまま主の前に告白して、主との深い交わりの中でこそ私たちは栄光から栄光へと変えられて、そして私たちはいつからなんですかと問うときに、本当にその言葉を用いていただくことができる、そういうものに変えられていくのではないでしょうか。本当に、山上ではなくて、なお私たちはこの世になお生かされているものであります。ですからいろんなことが起こってきますけども、そうした中で主はいつからなのかと問うてくださって、重荷を下ろすようにと私たちを慰めてくださるお方であることを覚えさせていただきましょう。お祈りをいたしましょう。そのところ、そのところ神様の前にお祈りをしましょう。いつからなのかと問われたときに、ああ本当に主にお語り申し上げたいなと思うこと、でも申し上げる機会がなかったなと思うような、そういう兄弟姉妹たちがあるでしょうか。神様の前にありのまま告白いたしましょう。